きました。今日も、9人9色をやろうと思います。9人のうち、犯人1人で、まあ、誰だろうと。で、まあ、ランダムで自分は選んでるので、本当に誰がね、入るかっていうのはあれなんですけど、ですね、4人読んで、残り5人で、真犯人は一応分かってはいるものの、まあ、置いといてと。で、3人、死亡で1人生存。生存がいたんで、犯人は分かってるんですけど、でも結構こいつがあいつでみたいな、今のところねあるので、他のやつらはどうなのかというところを読んでいきたいというふうに思います。では、画像を一応上げてですね、今日も、ま、2人ぐらい読んで去ろうかなとふうに思います。山川清流、八方新吉、中根、高人かな、あと佐賀瞳読んだので、どうしよっかな。水上さくらと、あ、ごめんなさい、探した領地でもよいかな、で行ってみよう。水上さくらか。20歳、159cm、49kg、女性、双子座、AB 型、東京都の町田市。山川とは友達であり、新吉とは恋人関係、口が悪くて強気な性格、甘いものには目がなく、特にチョコ好き、短大を卒業して今は家事手伝い。いきます。この人で でこっちをかけたか。じゃあいきます。1月11日晴れ。その日私は友達同士3人で北海道旅行に向けて出発しました。3人は大学時代の仲間内の2人で、1人は私の先輩であり恋人だった新吉、もう1人は新吉と同級で新吉の親友だった山川清流さんです。私たちは旅行代理店に勤める山川さんに紹介をされて、格安で楽しめる旅になると聞いていました。私は冬の北海道でスキーもスノーボードもしないなど具の骨頂だと正直あまり期待はしていませんでした。ところが実際北海道に着いてみると、一面の雪景色、そして青く澄んだ空、素晴らしく豊かなペンション、私たちはその時までは確かに楽しんでいました。夜中過ぎまでは落ち着いた雰囲気が流れていました。私たち3人は豪勢な料理を楽しみ、新吉と山川さんは美味しいお酒に酔いしれていました。私が他のお客さんと顔を合わせたのはその夕食の時のことです。坂下さん夫婦、佐賀瞳さん、中根武人さんという3組4人のお客さんがいるようでした。それとペンションのオーナー雨宮さん、それに娘の凛さんがいるという話で、私を含めて9人の人たちがいるという話でした。夜中の11時過ぎまで私たち3人はお酒を飲んでいました。別れ際まで3人とも無事だったことははっきりとしています。私はお酒を飲んでいなかったですから。ただ佐賀さんがその時まだペンションにいたかどうかは分かりません。夜中1時過ぎまで私と新吉は起きていました。新吉は山川さんと同じ部屋でしたが、12時過ぎに部屋を抜け出して私の部屋に来てくれていたのです。何のためかは言うまでもないと思います。私が起きていた1時過ぎまで2人は共にベッドにいて、新吉が私より前に眠ったことまで覚えています。1月12日雪。翌朝私と新吉が起こしに行くと、隣の部屋で寝ているはずの山川さんの姿はありませんでした。私たちはとりあえず食堂に行き、心配しながらも朝食をとりました。それでもまだ山川さんは現れません。オーナーに一通り説明をすると、私たちは山川さんを探しに行きました。 もう一度部屋の隅々まで探して、温泉、リラクゼーションルームと探したのですが、どこにも山川さんの姿は見当たりませんでした。私たちはひとまず食堂に引き上げて、オーナーに相談をしました。すると、佐賀ひとみさんも朝食に来ていないと言われました。なんでも、佐賀さんは3年前からの常連客だとかで、朝食を取りに来ないのは今までなかったことらしいのです。そこで私たちは自然と下世話な勘繰りをしました。おそらく山川さんは佐賀ひとみさんの部屋にいるに違いないと思ったのです。オーナーを伴って私たちは佐賀さんの部屋へ行きました。ひとまずノックをしてみたのですが、何も返事が返ってこないので、失礼ながらマスターキーで開けさせてもらいました。ところがいませんでした。ベッドの中にも、トイレの中にも部屋の隅々までいませんでした。山川さんも去ることながら、佐賀ひとみさんまで消えてしまっていました。私たちは一旦食堂に引き返し、それから改めて館内の一斉捜索を始めました。私と新地とオーナーとで1階を見て回り、途中1階でオーナーの娘さん、2階で中根さんと合流をして、総勢5人でとうとう最後の空き部屋、305号室へと差し掛かりました。その頃はすでに山川さんたちは館内にはいないと思っていました。おそらく2人して外へ散歩にでも出かけていると思っていました。ところが意外なことに山川さんだけはその部屋にいました。クローゼットの中に押し込められるようにして山川さんの死体があったのです。およそ1時間後後でしょうか、私たちは再び食堂に集まっていました。その頃には坂下さん夫妻にも加わってもらい、総勢7人で1つのテーブルを囲んでいました。電話線は切断されていて、雪の降る中車で走るのは無謀だということで、結局警察に知らせる手段はないということでした。オーナーが言うのですから、北海道素人の私たちには反論ができませんでした。それにどこかしらの安心感もあったのでしょう。話し合って出た結論は、行方不明の佐賀ひとみさんが犯人だということでした。犯人が分かっている事件ほど面白くないものはない。小説家の中根さんなどはそんなことまで言っていました。結局その後遅めの昼食をとってひとまず散会をしました。私は新地と2人で部屋に取って帰りました。新地は心底落ち込んでいて、私は嫌な予感がしていました。新一が犯人に復讐をしようと考えているのではと思ったのです。復讐などをしたところで何も良いことなどありません。私は新一の気分を晴らすために温泉へと誘いました。どれほど効果があるかは分かりませんでしたが、少なくともある程度落ち着くことはできるだろうと思ったのです。しかし新一はそのまま帰らぬ人となりました。新一は頭部への強烈な打撃を食らって殺されていました。その時私は女湯にいましたが、何もおかしな音は聞こえませんでした。どうやら男湯には坂下良二さんもいたようですが、彼もまだ何も聞こえなかったと話していました。死体発見者は坂下さん。それでも私は彼が犯人ではないような気がしました。どうしてかは分かりません。自分を怪しく見せるようなことはしないと思ったのかもしれません。その日2度目に食堂に集まったのは死体発見のすぐ後でした。集まった一同は別に何事もなかったかのように殺人をモチーフにしたブラックジョークを楽しんでいました。その人たちはまるで今の状況を楽しんでいるように見えました。私は友達と恋人を亡くしたというのに、まるで人ごとのように推理ゲームを楽しんでいるのです。私は正直腹を立つのも忘れ、彼らに呆れていました。しまいには犯人当てをした方には宿泊費をタダにするとオーナーは言い出して、それだけで話は終わってしまいました。1月13日、雪。翌日第3の犠牲者になったのは中根さんでした。男湯で腹部を刺された死体が朝湯の点検に行ったオーナーによって発見されたのです。残された5人は食堂に集まり、そして今度こそ真剣に対応策を立てるかと思われました。ところが少しも変わりがありません。やはりまるで人ごとのようにテレビで殺人事件を見ているように話していたのです。やがてその場からオーナーの娘さんが逃げ出して、坂下良二さんはのんきに温泉に入るなどと言い出しました。私も一刻も早く逃げ出したかったのですが、やっとのことで散会するまで逃げ出せませんでした。数時間後、やはりというかまた私は食堂に集まっていました。 今度殺されたのは坂下良次さんでした。自室で殺害されているのをお風呂上がりの妻の綾乃さんが見つけたのです。これで死体が4つ、残る人数も4人。私は今度こそ犯人を見つけなければならないと感じていました。ここで見つければ残りの3人がかりなら犯人を取り押さえることもできると思ったのです。どうやらその思いは綾乃さんも同じようでした。綾乃さんは犯人が誰なのか知っているようでした。言葉を巧みに操ってとうとう犯人を追い詰めました。一連の殺人事件を起こした犯人はオーナーの雨宮源次さんだったのです。ところが綾乃さんはその時すでに尋常ではありませんでした。夫を殺された恨みを持っていたのです。私の目の前でオーナーにナイフを突き立てました。突然のことにオーナーは何もできないうちに殺されました。そして綾乃さんは自室に引き返し復讐を果たして満足したのでしょう。荷物をまとめて帰ろうとしたようなのです。1月14日晴れ。それから先のことは私はよくわかりません。私は恐ろしくてその日の夜は一晩自室に閉じこもり、翌日恐る恐る館内をうろつきました。すると食堂にある父の遺体の隣で自害する娘の凛さんと、おそらくその凛さんに殺されたであろう綾乃さんの死体がありました。私が警察に保護を求めたのはその後のことです。ほとんど全てが計画通りだった。連鎖反応の殺人を引き起こし、そして自分は一人ペンションから生き残った。もちろん警察には怪しまれるだろうが、結局のところ桜は誰一人自分の手をかけて殺してはいない。それもマリオネットのように人を操って殺人を起こしてもいない。ただ人に刺激を与えてやるだけで、ただただ場面設定を整えてやるだけで、面白いように計画は成功した。桜は事件の全てを知っていた。山川清流の新吉への歪んだ愛情、佐賀瞳の心に眠る殺人衝動、中根武人の異常なまでの名声欲、坂下良次の自己殺害欲、雨宮源次の公職と名誉欲、坂下綾乃の殺人衝動、雨宮凛の孤独に怯える心、そして八方新吉の自分への愛情。さくらはジグゾーパズルのようにそれぞれの感情を操作しただけ。これで目的はほとんど達成された。ただ一つだけ誤算が生まれた。佐賀瞳が生きているということ。彼女はおそらく何も知らないだろう。さくらの計画など知る由もない。ただいつかは彼女も殺さなければならない。また誰かを使って。でもそれはまた先の話。今しばらくは計画の成功に酔いしれたい。それでもいつかは。水上さくらは遠くに真っ赤な看板の傍らで揺れる人影を見ていた。真っ白な雪原の向こうに立つ人影を。やばい。あれ、思ってたのとちげえ。やべえ、こっちか。生存者もう一人いたし、しかもこいつの方がさらにもう一枚上手だった。なんだ、なるほど、ちげえんだ。そうか。でもこれは正解じゃないの？違うのかな。そうか、これは驚いた。こいつか。やべえ、間違えた。もう一枚あったとは思わなかった。そうか、源氏を後回しにしようと思ったらそうじゃなかった。じゃあ坂下良次32歳、174センチ、66キロ、男性、射手座、大型、東京都多摩市、坂下綾乃の夫、二人で暮らしていて子供はない、気が弱く、無口な性格、動物園の飼育係での立場も低い。毎年冬になると年に一度の旅行に出るものです。 冬の北海道などの寒くて野生動物も見られないので、僕はあまり行きたくはないのですが、妻が言うのだから仕方ありません。今年の冬も妻に半ば強引に連れ出されました。見えない鎖につながれているように、僕は言われるがままについていきました。そしたらどうでしょう。やっぱり冬の北海道の景色は素敵でした。また一人増えてしまいましたね。時刻はまだ朝の8時半です。僕がやってきてからまだ2日と15時間半しか経っていません。だというのに殺人死体が3つも生まれたというのです。日頃動物が老衰していくのは見慣れています。ですから別に死に対しては何の恐れも抱かないのですが、他人に殺されるとは哀れみの心は生まれます。普通の人間であるなら死者に憐れんでやることぐらいできるでしょう。しかしこのペンションに残された僕以外の4人の人たちはそんな哀れみの心なんて持っていなさそうです。明るく騒ぎ続ける小悪魔のような女、冷静な微笑を続ける男、こいつは悪魔の神官のようです。無表情で何の感情もなさそうに口を開くことのない少女、そして僕の妻綾乃はというと、当然ながらこの連続殺人という現状を楽しんでいるように見えます。これで3人目ですわね。死神さんもお忙しでてんてこまいってところかしら。いえいえ、おそらく商売繁盛ってところでしょう。あれって商売なの？よく言うじゃないですか、死神の仕事って。私も聞いたことがありますわ。彼らは淡々と悪魔のような会話を続けていきました。そして朝食をむさぼるように食べていくのです。朝から出された血の滴るようなウサギの肉片をこれでもかというように口の中に頬張っていく様子を見ているだけで気持ちが悪くなってきて吐き気を催してしまいます。あなたずいぶん静かですことね。妻からの鋭い視線が僕を射抜きました。妻は僕に社交的な夫であることを要求します。常に貴族の男たるようにと、もし僕が従わなければ後できつい仕置きが待っているのです。いや、ちょっと今朝は気分が悪いんだよ。そう、それならお薬を持ってきてあげましょうか。一見優しい言葉のように聞こえます。しかし僕の妻ならば決して普通の薬が出てくるはずなどありえません。ヒキガエルを潰した油汁か、昆虫を砕いて体液を集めた汁か、蛇の生き血を絞り出した飲み薬か。いや、大丈夫。少し食事をとれば調子も良くなると思うよ。僕は控えめにそう答えるしかありませんでした。その後もしばらく朝の殺人談笑は続きました。いつまで経っても誰も席を立つ者はいませんでした。正直誰が殺されようが誰が殺しているのだろうが、あまりというか全然興味は持てませんでした。殺された人たちは皆ほとんど面識もない人たちばかりです。哀れだとは思いますが、それ以上の感情は一切ありません。特に殺された奴らは皆得体の知れない男ども、ただ行方不明になってしまった女性だけは美しく良識のありそうな女性だったので軽く残念に思う程度です。そして誰だか知れぬ殺人犯にしてみても別に恐怖の感情は持てません。僕には強い非破壊衝動があります。どうせなら僕を一番初めに殺してほしかった。自分で死ぬ勇気なんて到底持てない僕に妻からの解放を手伝ってほしかったのです。でもさ、殺人ペンションという響きはいいと思うのよね。私もそれには賛同いたしますわ。でもちょっと安っぽい気もしませんか。なんだか B 級のホラー映画みたいじゃないですか。そこがいいんじゃない。人は案外怖すぎるところには寄ったりしないものよ。ちょっとお化け屋敷的な感覚で B 級に感じるあたりがいいのよ。そうね、特に最近の若者のカップルなんかは所詮生ぬるい刺激が欲しいものですからね。なるほど。熱い温泉に短く入るよりかもぬるい温泉に長く入る方が心地よいというわけですか。そうそう、何しろ都会で生きてるとせかせかせこせこ生きていかなくちゃいけないからね。そうね、ゆったりとした大自然にゆっくりと使って、それでいて小さな刺激があるなんて最高よね。3人の会話はこのペンションの売り出し文句を考え始めていました。その頃すでに少女は席を立っていました。受験勉強がある。なんともずる賢い逃げ口実でしょうか。そうだ、自分も逃げ口実を作ればこの場を抜け出せるはずです。うまい逃げ口実であれば、 妻もすんなりと見逃してくれるでしょう。だがなかなかうまい口実も思いつきません。何しろ何もない離れの温泉宿です。ただ気分が悪いだとかもう少し眠りたいということだけでは妻が解放してくれるわけもありません。僕は懸命に考えました。すでに会話は耳に入らなくなっていました。そしてやっとのことで二つの案をひねり出しました。温泉に浸かりに行きたいな。慎重にタイミングを見計らってうまい具合に会話の隙間に言葉を滑り込ませなければなりません。僕は妻にその術を叩き込まれていました。ここだと思う瞬間、会話と会話の切れ目に僕はうまい具合に口を挟み込むことができました。あのさ、僕ちょっと朝風呂に行ってくるよ。
あら、そう。
意外なことに妻は即答で許してくれたようでした。この場の会話がそんなに楽しんでるでしょうか。僕のことなどさして気にも留めていないようです。
どうぞゆっくり使ってきてください。転がっていた死体はきちんと片付けておきましたから湯も濁っていることもないと思いますよ。
もともと白く濁ってるじゃない。
そうでした。
でも気をつけてくださいね、四つ目の死体にならないように。
そうね、ここの男子風呂は地獄温泉だもんね。
なんなら死体を片付けない方が雰囲気が出てよかったですかな。笑いが巻き起こる。全く僕にはついていけない会話でした。だが何はともあれ少なくともこの場は解放されます。それだけで気分は晴れる思いでした。
あなたちょっと待って。
食堂を出かけた僕に鋭い妻の声が飛びました。僕の心臓は音を鳴らして激しくきしみ出しました。ちょっとした快感です。そして振り向いた僕に妻は優しく微笑んで言いました。
どうせだったらお酒でも持って行ったらどうですか。前々から朝からの雪見酒をしたいと言っていたじゃないですか。
僕の心臓は急速に痛みから解放されました。少し残念なことでしたけど。ちらちらと降り注ぐ雪が温泉から立ち上る蒸気の中に消えていく。白く濁る温泉に白い雪が溶け込んでいく。それは白と白の相殺。突き刺すような冬の冷気と包み込むような温泉のぬくもり。相反する二つの環境が見事なまでのバランスをとっています。そこに酒です。おちょこに注いだ冷酒をクイッと一気に飲み干す。とろけるような米の風味が一気に口の中に広がっていき、ひんやりとした感触が口を覆い尽くす。しかし一度胃に達すれば今度は燃え上がるように体の芯をほてらせました。まさに最良のひとときでした。長年温めて今までやりたくともできなかった朝からの温泉雪見酒。まず朝から酒を飲むという快感、そして雪見酒という快感、さらに雪見温泉という快感、その上温泉で酒を飲むという快感、もう一つ朝から温泉という快感、5つの快感が相重なって、これで横には女性でもいたら本当によだれでも出てしまいそうです。加えて良い前振りだったかもしれません。あれだけ居心地の悪い空間に2時間近くもいた後ですから、より素晴らしいひとときに感じていました。それにしてもこの3日間は忙しい3日間でした。1日目の夜は激しく肉体的疲労を感じました。全部で6回戦、僕を眠らせまいと、あの手この手その手を使って妻は僕の体を求めてきました。体中が腫れ上がり、精液すべてを絞り取られ、終わる頃には僕の意識は半分失いかけていたほどです。2日目は1日、穏やかでゆっくりと流れていきました。1日かけての3回戦。温泉で体の傷も癒せましたし、豪勢な料理は失いかけていた僕の精液を養ってくれました。ところがその夜更け過ぎ、一つの殺人と一つの失踪。そして昼過ぎには新たな一つの殺人。3日目には妻が激しく燃え上がったようです。死体の安置された305号室に忍び込み、失踪した彼女が泊まっていた205号室に忍び込み、妻は狂ったように乱れていました。果たして今日はどんな一日になるか心配でもあり楽しみでもありました。妻が乱れれば乱れるほど狂気が彼女の体に宿り、言葉と体の暴力が僕の体を痛めつけます。それがとてつもない快感なのです。とてもいい気分でした。最高の温泉で体を癒し、ほんのりとした酔い加減で頬も好調していました。 とてもじゃないけれど、あの食堂に戻る気にもなれません。しかし戻らなければ妻の気分は優れないことでしょう。ただどちらにせよ部屋に戻るか食堂に戻るかを決めなくてはなりませんでした。部屋に戻る。僕は食堂から身を隠すようにして小走りに1階の廊下を駆け抜けました。飛ぶように階段を駆け上がり、301の我が夫婦の部屋へと戻りました。ドアを開けるとむせ返るような香りが漂いました。汗と油と香水と精液とが混じり合った何とも言えない奇妙な匂いです。僕はバスタオルと下着とをカバンの中に放り込み、軽くベッドに腰をかけてからもう一度すぐに立ち上がりました。溜まっていた匂いを吐き出したくなったのです。トイレのノブを握り、ゆっくりと開いたその先に誰かがいました。声も立てられぬほど素早く一直線に腕が伸びてきました。僕の心臓をめがけて鈍い光が駆け抜けました。一瞬の激痛が体の全体を駆け巡り、最高の絶頂が追いかけました。途端に意識は薄れ、フェードアウトしていきました。ついに僕の念願が叶えられたようです。坂下良次死亡。これだけ読んでたら全然よくわかんねえや。これヒントにも何もなんねえ。さてと、どうすっかな。どうしよっかな。あれでも、そう、綾野行くかな。綾野行って今日は終わりにすっかな。じゃあ綾野行って今日は終わりにしよう。坂下綾乃、29歳、161センチ、53キロ、女性、お羊座、大型、東京都多摩市。夫の良次とは二人暮らしで子供はいない。夫婦仲は円満であるが、極めて丁寧な話し方をするが、意外と強気な性格をしている。おお、よかった、これ順番的に。鋭いナイフを3回ほど振るって、私の復讐劇は終わりました。おびただしい量の血しぶきを上げて、全く汚らわしい男は、ゆっくりと静かに息を引き取りました。傍らに佇む水上さくらさんは、極めて当たり前の処置だと言わんばかりに、明るくほんのりとした笑顔を見せています。ああ、この若さが羨ましいです。艶やかでみずみずしい肌。張りのある肉体は彼女の愛くるしい笑顔とともに多くの男性を虜にしていることでしょう。一方、反対の傍らに佇む天宮凛さんは驚きの出来事に呆然と動けないでいる様子です。幼い顔立ちはまるで彫像のように固まり、ピンク色をした唇は心なしか青ざめていました。綾野さんって強いのね。感心したようにさくらさんはおっしゃいました。でも、さくらさんは知っているはずなのです。私がナイフの扱いに慣れていることも、こうして雨宮源氏さんを殺害することも。それだけではありません。きっとさくらさんは、すべてを知っているに違いありません。まるで、小悪魔のような笑顔ではぐらかしながら、一連の殺人事件を眺めていたことでしょう。突然思い出したかのように、リンさんが叫び声を上げました。耳をつんざくような高い叫び声。私はこの声が嫌いじゃありません。ですが、今は少々耳障りに聞こえました。これからの行動を考える私にとって思考の妨げになるからです。目の前で人が殺される様を見たからといって、いくらなんでも大げさすぎるのではないかとも思うのです。特に私は彼女を拘束していた男をわざわざ自らの手を持って殺害してあげたのですから。でも、どうやらこの反応を見る限りでは、リンさんにとっての雨宮源氏さんは単なる誘拐監禁犯人ではなかったようです。どうやら私の読みは少々浅かったみたいです。数年監禁されて調教を受けてきた彼女は、どうやら雨宮源氏さんに本当に恋をしてしまったようです。もっとも、おそらく雨宮源氏さんから見てみれば、あくまで代わりの利く愛玩とでも言ったところだったことでしょう。そう。彼らの関係はまさしく私と夫の主従関係のようなもの。とすると、夫を殺された
それがしは私に牙を剥くに違いありません。結果的にではありますが、全部で3人も自分の手にかけなければいけなくなりそうで、少々面倒なことになりそうです。
ああ、矢野さん、凛ちゃん泣かしちゃったわね。
相変わらず正体を見せようとしない小悪魔さくらさんは、今どういうつもりなのでしょうか。これからの展開は、慎重にことを運ばなくては、私まで犠牲者の一人として、このペンションに転がる5つの死体と運命を共にしなくてはならなくなるでしょう。部屋へ引き返す。さくらさんの意図、凛さんの狂気がどの程度かわからない以上は、これ以上このペンションにとどまっているのは危険が伴います。私は早々に引き上げることにいたしました。
私トイレに行きたくなりましたわ。
それだけ言い残すと、私は食堂を後にしました。そそくさとすり足で階段を上り、301号室に身を移しました。それにいたしましても大変な旅行となりました。夫と毎年来ていたこのペンションで殺人事件と出会うことなど、行きがけには予想もしていませんでした。もっとも予感は少しありました。私がわざわざこの遠い北海道の地にあるこのペンションを気に入ったのも、ある種の不穏な気配があるだろうという予感からです。ペンションのオーナー雨宮源次さんはもともとは週刊誌の記者でした。彼はそれこそ平気で他人を踏み台にするタイプの人で、試合時代も相当悪どい手口を使うことで有名でした。私の知り合いも被害者の一人で、彼女は恨みを持ったまま自らの死を選んだことがあり、私は彼の経歴をある程度知っていました。実際ペンションに行ってみると、そこには薄暗い空気がありました。彼は奴隷のようにリンさんを飼いならし、一見平穏な田舎のペンションを経営しておりました。でも彼に平穏が耐えられるはずもありません。いつかは何かしらの事件が起こるだろうと、私は密かに自分がいるときならばとの期待がありました。それにしても殺人事件なんてことが起ころうと。そして私はその連続殺人に加担してしまったのです。普段ならば奴隷のように可愛がっていた夫を殺されていたとしても、私は至って冷静に善処ある対処ができたでしょう。ところがどうにもこのペンションは悪の気配をまとっているようです。ここにいると自分の中の暗い気持ちが増幅されて、衝動と本能とがかきたてられてしまうのです。とすると私は至って危険な立場にいます。水上桜さんのみならず、雨宮凛さんにも命を狙われる逃亡者という立場に置かれたのです。私は荷物を急いでまとめると同時に、念のためにナイフをポケットにしまい込みました。先ほど雨宮さんを刺したナイフとは違い、私がいつも護身用に愛用している日本古来の忍者が持っていたような小刀といえる代物です。私の荷物は多すぎました。それに夫の荷物も持たなければなりませんでした。私は相当数の時間をかけた末、ようやく荷物をまとめ終わりました。重たい荷物を両手いっぱいに持ち、駐車場へと向かって歩きました。あれほど付き添ったお二人に別れの言葉も言わないで去るというのも少々失礼かとも思いましたが、何しろ私は彼女たちに命を狙われている身、致し方ないことだと自分に言い聞かせました。足早にペンションの玄関を出ると右へ曲がりました。北海道の雪化粧に溶け込むような真っ白いクラウン、それが私の車でした。私は少々運転が苦手で、それも小ぶりながらも雪降る北海道の大地を走るなど不安な点もございました。それでも駐車場に思いがけずも味わった不安に比べれば、まるで大したことはありません。私の車の傍らに憎悪の眼差しで見つめる凛さんが、手には鈍い銀色に輝く包丁を持って立っていたのです。私はとっさに抱えていた荷物を下ろそうとしました。ところが幾重かの紐が絡まってしまい、荷物は私の体を離そうとしてくれません。見る間に大きくなった凛さんの影は雪の上を滑るように広がると私の影と重なり合いました。背中まで突き抜けるような強烈な痛み、実際包丁の先は突き出ていたのかもしれません。私にはもう何もできることはありませんでした。しぶきを上げて白い雪面に降り注ぐ鮮血を見て、あまりの美しさに気が遠くなりました。あくまで私は美しさに気を失っていくのです。坂下綾の死亡。
突然死んでいくからすごいねこれ。つうことで、9人中、これで7人、読みました。5、6、7人ね、目を読みました。はい。つうことでですね、残り2人ですね。真犯人を先に読んでしまったたのでちょっとあれですけども、思ってたのと違ったからびっくりした。生存した人が言ってた警察からの、情報と違うところがあったとは思いませんでした。ということでですね、この辺で残り2人ということで、でまあそれにも書いたんですけども、今後ということなんですが、ですね、この9人9色を自分は読んだらですね、配信の方はですね、当分やらないと、まあ、引退というとちょっと大げさなんですが、ですね、引退というと完全に戻ってこないということになっちゃうんですが、まあ、そうではないので、まあ、長期休止と言いましょうか、まあですね、まあそんな感じで、多分まあそんなにもうやらないかなという感じはします。はい、ということを言っておいて、この辺で終わりにしたいというふうに思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。こんな時間にかかわらず、ありがとうございました。9人9色の方は、全部終わった、だから次回で、の分を終わったらまとめて、フォルダーに入れてアップしたいと思います。ということでですね、この辺で終わります。それでは、お疲れ様でした。ありがとうございました。では、さよなら、バイバイ。